ラブ&レッド、今週から3週にわたってこの方と一緒に進めてまいります。エイズ予防財団の辻博之さんです。こんばんは。
こんばんは。どうぞよろしくお願いします。
お久しぶりですね。
だいぶお久しぶりですね。
見学には来ていらっしゃったんですけれども、スタジオの中にこうやって喋っていただくのは去年以来。
はい。
だいぶ喋りたいこと溜まってたんじゃないですか。
そうですね、はい、
ぜひ今日出し切っていってください、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみにもう夏も、まあ、終わり頃といってまだまだ暑いんですが、はい、辻さんは夏今年はどんな風に楽しまれたんですか。
楽しんだ。そうですね、今年久々に、天神祭りの花火を間近で見まして。
いいじゃないですか。どうでした？
いやいや、やっぱり良かったですよ。久々にちょっと大事な人とその時間を過ごすという感じで。
いや、聞こうかなどうしようかなと迷ったところでしたが、まあまあそういう感じですよね、はい、夏を楽しまれてらっしゃいますよ、はい、辻さんも、はい、さあそんな辻さんですが、改めてですね、エイズ予防財団とはどんなものなのか簡単にまた教えていただけますか。
はい、簡単にというのは難しいんですけども。
いや、長くても大丈夫です。
エイズが1981年にアメリカで最初の症例が報告されてから、まあ、その後世界にどんどん広がって、で日本でも1985年に最初の患者さんが報告されました、で、まあ、それから日本でも注目されるようになって、その後まあパニックだったりいろんなまあ状況もありまして、で1987年に政府がエイズについての正しい知識の普及啓発や検査、それから診療の体制の充実などをまあやっていこうということで、エイズ問題総合対策大綱というのをまあ取りまとめまして、
はい、
でまあその事業の一部をまあ実施していくために民間の協力も得て、まあ当時の厚生省かな、その厚生省の認可を受けて設立された財団なんですけども、実際何をやってるかというと、まあ、感染者とか患者の方を支える NGO や研究活動への助成を行ったりであるとか、それ実施する人材育成のための研修会を行ったりとか、あとまあ福民の皆さんへの啓発や普及イベントの実施であったりとか、まあ、あとまあちょっとですけど国際協力などさまざまな事業を行っています。
いや、でも本当多忙ですよね。
まあ、そうですね、はい、
まあ、そんな中今日は来ていただきましたが、イメージなんですけど夏っていうのはやっぱりこう HIV だったりエイズに感染されるのは多い時期なのかどうなのか、やっぱちょっとひと夏の思い出みたいなね方もいらっしゃるかもしれないので、そこの部分は関係あるんでしょうかね。
感染が増えるかどうかってのはちょっと難しいんですけど、実際 HIV エイズってその感染してからいつ検査を受けるかとか、そのタイムラグがありますよね、受けた感染した時にすぐ分かるわけではないので、なのでこういつの感染かというのがなかなか難しいところもありますけども、ただまあそのおっしゃるように夏はまあちょっと開放的な気分にもなりますし、ある意味ちょっと露出も上がったりもしますから、なんていうんでしょう、誘惑が多い季節だし、ひと夏の恋みたいなのもあったりするかもしれませんから、そういう意味ではそういう機会は増える、
きっかけにはなりやすいかなって、
はありえるかもしれませんね、はい、
なるほど、まあ、統計学的にはその時期っていうのは取ってないですもんね。
それぞれの方が思い当たる時はみたいな、例えば医療機関とかで聞くこともあるかもしれないですけど、統計的にあるかって言われるとちょっとないの で、
正確性にも欠けますもんね。
そうですね、はい、
なるほど、わかりました。さあ早速なんですが、辻さん、こんなニュースが上がっています。草食化って本当？早稲田大学で避妊具無料配布イベントという話題です。まあ、主催は早稲田大学のイベント企画サークルクーンなんですが、このイベントはまずはコンドームの使用の重要性のレクチャーを行いまして、で来場者の方には HIV、AIDS、そして STI、まあ、性感染症の予防としてのコンドームの重要性のレクチャーを受けて、続いてコンドームユーザー宣言を行いました。まあ、これどういったものかと言いますと、コンドームの重要性を理解した上で性行為の際コンドームを使いますという思いを付箋に書きまして、イベント会場のボードに貼り付けていくというものです。でその上で付箋にメッセージを書いた人は所定の時間の間コンドームを好きなだけ袋に詰めることができる、なんかもう野菜詰め放題みたいな感じでコンドーム詰め放題っていうイベントをやったそうなんですが、でさらにはですね、アフターケアとして公益財団法人エイズ予防財団ジェクス株式会社発行の啓発冊子を手渡しをして、で HIV エイズに対する正しい知識を提供するという、 まあ、大学で行われたものなんですけど、結構なかなかいいイベントじゃないですか。
そうですよね。なんかこういう明るい感じでエイズとか性のことを語る機会になってるっていうのすごいいいなと思いました、うん、
はい、
あのやっぱ年代とか性別によっても違うかもしれませんけど、やっぱりそういう性のことって語るのなかなか難しかったりするとこあると思うんですけど、恥ずかしかったりとかってのもありますし、うんうん、でもやっぱりこの HIV とか性感染症を予防したりとか、まあ、あと予防に限らずこう理解していったりっていうことの中では、うん、その性とかあとはまあセクシャリティとか、うん、そういうことをきちんと話せる、オープンに話せないとそういうことの予防とかの話もできないですし、
そうですよね。
そういう意味でとてもいい企画だなと思いました、
うん、はい、やっぱり参加したりとか、まあ、実際にその場を通っただけでもあんなことやってるよっていうので話し合ったりしますもんね。
そうなんです。そういうなんか公共の場所で大ぴらにあの、うんうん、子供のことを話してたりとかそういうの見せたりしてるっていうのがとてもいいなとは思いました、
ね、
はい、
レクチャーもしっかりしていて、はい、しかもどれぐらい参加されたのかなと思ったら50分で配布したコンドームの数は1000個超え。すごい。
いやすごいですね、まあ、詰め放題っていうのでも一人どれぐらい詰めて
った
のか、
もうバンバン詰めていく人もそれはいるでしょうし、ただ上手な方もね、
あんまり詰められるとちょっとコンドームのこう品質は大丈夫なのかっていうのがちょっと気になりましたけど、
ね、気になりますが、まあ、できるだけきっちりと詰めていっていただいたんだとは思いますけど、うん、そうですね、ピタ
ッと詰めていただいたらいいかな。一つだけあの、
はい、
このニュース一個だけ気になったんですけど、
なんでしょう、
このなんかせっかく大学生の方々が性についてオープンに語る機会としてこう、うん、コンドームをその性感染症の予防ツールとしてもきちっと知ってもらおうっていう意味でこうやってるイベントなんですけど、うん、このニュースのタイトル先ほど避妊具の無料配布イベントっていう言い方してて、
はい、
今度も避妊具じゃなくて性感染症の予防にも役立ちますよっていうことを学生たちは伝えたかったのに、このタイトルだとなんかちょっと違うなという
の、確かにそうですね、
タイトルに関してはちょっと思いました。あの、まあ、イベント内容が素晴らしいだけに、
はい、
今度も無料配布でいいのになんでわざわざ避妊具というの、避妊のためだけではないってことを言いたいわけですから、
うんうんうん、確かにそうですね。Right knowledge. Right knowledge. Love and red. さあ今夜はエイズ予防財団の辻博之さんと一緒にお送りしています。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう辻さんにはね、いろいろ聞きたいことがありまして、まあ、来られるまでにもいろんなニュースを紹介していたんですが、はい、あの最近ではセレブたちの社会貢献がまた目立ってきたなっていうのがあるんですけれども、実際は、まあ、そういった、まあ、海外は特に多いですけど、セレブの方たちが広めてくれる社会貢献について辻さんはどう思われますか。
まあ、確かにあの欧米ではそういうの多いですよね。でそれに比べると日本って少ないのかなという印象は確かにあります。あのでも、まあ、例えばエイズの分野でいくと、あのアーティストの方でしたら、アクトアゲンストエイズみたいな活動もありますし、全然ないわけではないんですけど、それがなんかこう、なんて言うでしょう、一般にバーって広がるぐらい影響力をたくさん持ってるぐらいのパワーまでいってるかというと、ちょっと欧米ほどではない、とこもあるのかなと思ったりしますね。
あと正直その皆さんが額がもうすごい数、何億とかそれを支援しましたっていうのが、なかなかこう日本ではしたくてももう難しいところでもあるかなっていう規模がやっぱ違うじゃないですか。だからニュースにされやすいのかなとも思ったりするんですよね。
まあ、そうですよね。感染者、患者さんの方の数とか、いろんなその社会の情勢のところも違うところはあるので、まあ、それだけ多額のお金が必要な背景とかももちろんありますし、そういう意味でとても、欧米の寄付の額が大きいとかあると思うんですけど、まあ、でも日本の方々もあのなんか全然やってないみたいに思われると、ちょっとなんか
そうですね、
はい、そんなこともないんだぞというのはあるかなと思いますけど、
そして一方はこんなニュースもあります。アメリカ大統領のエイズ対策費大幅削減に世界が懸念を示しています。こちらはアメリカ政府が提案した2018年の衛生部門の予算案、まあ、予算削減によりまして、アフリカ人を中心とした83万人以上がエイズの治療薬を受け取ることができなくなるということです。これに関して専門家は、アメリカのエイズ対策費の縮小によりおよそ20万人が新たに HIV に感染し、2500万人以上のカップルが避妊用の医薬品を手に入れられなくなるとしています。アメリカは昨年49億ドルをエイズ対策に割り当てましたが、トランプ政権の予算案ではそれがおよそ10億ドルに削減されています。かなり大幅な削減となっていますけど、これどう思います、
いやこれは結構で悲しいあのニュースですよね。アメリカってやっぱりあの なんていう世界のこうエイズ対策の資金提供としては最大の国ですし、まああのですね、開発途上国におけるエイズとか結核とかマラリアという、まあ、世界三大感染症というのがあって、その対策をあの支援する世界エイズ結核マラリア対策基金というのがあるんですけども、うん、そこに対してはアメリカは最大の資金提供者ですし、うん、またあの直接2国間での資金提供なんかも行っているので、うん、そのアメリカがこう予算を縮小してしまうというのはとても大きな影響を与えることだと思います。
懐を広く持ってほしいなと思うんですけど、はい、ちなみに日本政府ってこういう貢献はどうなんですか？
はい、先ほどあの申し上げた、世界エイズ結核マラリア対策基金というのがありますけども、うん、これに対しては日本はこの基金の第5位の資金提供国です。
あ、すごいですね。
かなり
第5位
出してます、はい、
誇らしいことですよね。
そうですそうです、うん、でこの三大感染症と言われるものの、まあ、流行を終わらせることに向けてですね、うん、設立以来トータルで2800億円
だとか、
はい、以上のお金を出してきていると言われてます、はい。
うん、
でまあ、この基金もそもそもですね、あの設立は2002年なんですけども、うんうん、日本が議長国を務めた2000年の、G8 九州沖縄サミット、
はいはい、
この時に、感染症対策を国際的な主要課題として取り上げたというのがありまして、うんうん、まあ、そのことが設立のきっかけになったんですよね。
なるほど。そこから、まあ、いろんなイベントだったりとか支援だったりとかに膨れ上がってるわけですよね、
はい、なのでとても日本もそれあのしっかり貢献していってるというふうに思います、はい、
うん、ちょっと自国としてはすごい安心感はありますよね、
はい、
よかったっていうのは。さあということで辻さん、もうあっという間にね今週終わりなんですよ。早いですよね。
早いです
ね。まだまだ喋り足りないでしょ、
はい、
なのであの来週再来週もご登場いただきます、
はい、
たっぷりですがよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今週はエイズ予防財団の辻博之さんにお越しいただきました。では次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。 Love and Red AIDS is not over.